これから、手のスマークルカードの暮らしを豊かに導いてください。イエス様の名前になります。アメン。今キリスト教の入門で基本的なことをやっています。そしてこの前はですね、私たち人々が全て罪人で、そして罪は裁かれるということですね。ですから私たちは誰一人、罪人でないものはおらず、裁きの対象でないものはないわけですね。そしてですね、永遠の滅びに定められているわけですね。でも、イエス・キリストを神様がですね、使わせてくださり、神様の一人子であり、ご自身であり、ですね、キリストを使わせてください。罪がないのに、彼の上に罪を置いて罰してくださる。これは私たちの身代わりですね。ですから、このイエス・キリストを信じ、それで私たちが罪を悔い改めるのは罪が許されて、そして罪が許されます。罪が許されて永遠の命が与えられると。そしてですね、私たちは神のことなわけですね。ですから、神のこと、そうでない方々の違いっていうのは、双方罪人ですが、神の子は十字架を信じて罪が許された罪人であり、まあ、そうでない方々は、罪が許されていない罪人ですね。ですから皆さんがこう十字架を信じるということをお勧めいたします。そしてですね、クリスチャン生活を送る場合に2つの形で神と交わります。1つは神と個人的な形で交わる、神のことですね。これは主に、祈りとか聖書、あるいは賛美も入るかもしれませんね。それともう一つはですね、私たちはイエス様を信じるときに教会の一部となりますですね。例えば教会はキリストの体と言ってますから、私たちはその一部となります。そして一部としてですね、教会として神様と交わる、この二つですね。ですから神様と交わる二つのポイントは、個人で神と交わる、それで教会の一部として神様と交わる、これはポイントです。で、個人を非常に強調したのはプロテスタントです。いいですか、個人と神との関係だから、ちょっと極端になったグループは無教会って、ね、教会なしでというような考え方もあります。そして、教会で救われるってことを強調したのはカトリックです、ね、だからカトリック教会じゃないと救われないっていうのはそういう意味です。具体的ですね。でもこれは両方必要なんですね。ですから皆さんのクリスチャン生活の場合は必ず個人、そして教会の一部、これは重要ですね。私は大学時代に後輩が言ってきたんですね。何かというとね、聖書3回読んで、大学で3回読むってのは大変なものですね。新旧約3回読んでですね、教会行ってないってクリスチャンが来たんですね。で、神様からいろいろ教えを受けてる、ね、そしてね、その人とお話したの。そしたらね、よくもまあこんなめちゃくちゃに聖書を曲解できるなっていうことをね、こうバーって言ってんですよね。だからね、あ、これ危ないなと思いましたね。だから絶対教会行かないといけない、こう言ったんですね。そしたらね、彼ね、とも教会行き始めたんです。で、驚いたんです。そしてね、数週間経ってまたお会いしたときに、今度はきちっとなってるんですよ。だって数週間前あんだけめちゃめちゃなトライしてたのに、突然こうきちっとなってたのでね、驚きました。で、教会の面ですね。では皆さんは、神様と正しい関係を持つときに、私たちは個人として神にこう従う、ね、神と交わるとともに、教会として神と交わる、これが必要なんですね。だから私たちの教会にいるね、久保田君なんてそうでしょ。最初個人的な形で、宇宙飛行士の誰でしたっけ、チャールズ・デュークを通して救われたんですね。その後教会行ってなかったから、ちょっとね、間違った捉えをしちゃってね、神様に従うってんで、ね、あれ自殺しようとしたの。早く神のところに行こうとね、危ないよねですね。で、皆さんね、間違った捉えとか 間違ったことが起こります。ですからこれは明らかに、聖書で言っている通り、個人として神と交わる、そして教会として神と交わるということが非常に重要なんですね。そして個人として神と交わる場合に2つポイントがあります。それは何かというと、聖書を通して私たちはですね、神と交わります。で、聖書を読むことを通してですね、私たちはまず神様について知るんですね。それとともに聖書を通していろいろな約束とか語りかけがあります。ですから聖書を読むことは神と交わるポイントです。で、皆さんがね、まだ新約聖書を、一度も読んでないなら、まず新約聖書を一度読んでくださいですね。で、新約は読んだけど旧約は読んでない場合は、旧約も一度は読んでください、ね、新約旧約一度は読んだっていう人は、あと3回は読んでください、ね、3回は読んだっていう人は10回読んでください。10回読んだっていう人は30回と、で、30回読んだっていう人は100回と、ね、あの聖書を読むというのは非常にこの重要なこう意味合いを持っていますのでね、どうぞそれを覚えてください。それとともにですね、祈るということです。祈るのは皆さんもよくご存知だと思いますが、求めなさい、そうすれば与えられますという、この言葉が基本になります。で、皆さんの必要とか求め、これを祈ってくださいですね。もちろん取り出しとかいろんな祈りをする必要がありますが、まず私たちが祈るのは求めることですね。ですから祈っていただきたいというふうに思います。こんなこと祈っていいのかしらと思うことでも罪でない限りね、例えばあの人死ぬようにとかね、あの人がつまずくようにとか、そういうのはダメですね。罪でない限り祈ってみてください。で、御心ならば、神様はですね、答えてくださいますね。御心でなければもちろん答えないだけの話ですからね。そしてこの2つはですね、私たちが神と交わる大きなポイントとなってくるということを覚えておいてください。で、私はですね、実際的なことから神様の、生ける神様の働きに触れ始めたのは、祈りを強めるようになってからです。ですね。そして、祈りに関してもね、ある時から、数年経った時から1時間祈ることにしました。その時から大きく体験的なものが開かれてきましたね。で、1時間祈ったといってもですね、1時間祈る力は私にありませんでしたから、ちょっと祈ってもね、結局、1時間のうち 2,3 分しか祈れなかったですね。でもね、それでいいのです、ね、それでいいんですね。それでもね、私祈りの格好をしてたんです。そしたらそこからね、変わっちゃったんです。いろんな答えがね、次々と来るようになってきましたね。で、10年経って20分ぐらい1時間のうち祈るようになりました、ね、今は祈ろうと思えばもちろんずっと祈ることができるようになってます。ですから最初はそんなもんでいいんです、ね、ただ私は1時間祈りの格好をしているということを決めた後から、大きくこう祈りが聞かれるようになってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。さらに、この詳しくね、また次の回やりたいと思います。手のすまなどの面にも感謝します。イエスの名前とかね。はい、ご苦労様です。